一般質問。市政全般に関する一般質問は、12月4日、7日、8日、9日の計4日間にわたって行われ、16人の議員が質問をしました。なお、新型コロナウイルス感染症対策として、1人当たり持ち時間は30分でした。なお、一般質問は、提案された議案に対して、説明や所見を求める議案質疑とは違い、市長等の執行機関が行う行政全般に対し、事務の執行状況や将来における政策方針などについて疑問をただしたり、報告や説明を求めたりするものです。また、一般質問は定例会でのみ認められるもので、臨時会では行われません。はじめに、松具議員の質問です。松具議員。県内には、牛久市をはじめ、2学期制を取っている自治体が複数ある。2学期制のメリットは、学校行事が少なくなるため、子どもたちに余裕ができ、その分を授業時間に充てられるので、学力が向上する。また、教員の働き方改革にもつながり、保護者の反応も良いとの報告がある。本市は2学期制の導入についてどのように考えているのか。教育長。コロナ禍の影響により、今年度授業が開始されたのは6月以降であり、従来通り3学期制を取ったものの、通知表は10月下旬と年度末の年2回保護者へお渡しすることとした。全国では 20% 程度2学期制を取っている自治体があるが、中には3学期制に戻しているところもある。どちらにもメリット、デメリットはあるが、3学期制は生活のリズムが取りやすく、日本の風土に合っている制度であるため、本市ではコロナ禍が終了した後も3学期制を継続していく予定である。しかし、通知表を3回お渡しするにあたっては、評価等で相当な時間を要することになるため、教員の働き方改革の動向を鑑みながら進めていく。松具議員は他に、令和3年度予算編成、児童虐待、新型コロナウイルス感染症のクラスター対策、SDGs の取り組み、お悔やみコーナーについて質問しました。次に、森議員の質問です。森議員。今年の春先3月、積雪によって梨棚の崩落、梨の幹が折れる被害があった。早急に復旧が必要な状況であったが、市の対応を伺いたい。経済部長。台風や大雪など、広範囲かつ大規模な自然災害が発生した場合は、国、県の災害指定により、災害復旧の事業化がされるが、3月降雪については災害復旧事業の発動はされなかった。毎年のように自然災害が発生していることから、市では農家の備えとして自然災害による減収や市場価格の下落、農家自身の病気による収穫不能などにも対応し、国が掛け金の 50% を負担する農業共済制度の周知に努めている。森議員。農業は筑西市の基幹産業である。とりわけ、梨、小玉スイカは、銘柄産地、銘柄作物であることから、園芸振興対策事業の予算で災害等に対応できないのか。経済部長。園芸振興対策事業は、農業協同組合生産部会認定農業者が園芸産地として維持・拡大を図るために施設整備や農業機械導入に対して補助するもの。例えばハウス内で使用する暖房機やハウス換水装置などがこの事業を活用し導入されている。森議員。国・県は果樹園芸作物の農家に対して補助・支援が薄いと感じる。銘柄産地の維持・振興のためにも、事業の予算を確保して災害補填に使うべきではないのか。市長、真剣に検討していく。 森議員は他に、企業版ふるさと納税について質問しました。次に、小倉議員の質問です。小倉議員、結婚に伴う経済的負担を軽減するため、結婚新生活支援事業、新婚世帯に対し、新居の家賃や引っ越し費用等を支援する事業を実施していただきたい。市長、令和3年度からの実施に向けて具体的に検討している。子ども部長、若者子育て世代住宅取得奨励金制度、多世代同居住宅取得等奨励金制度の2つを実施している企画部と調整の上、制度設計を進めていく。小倉議員、結婚新生活支援事業は結婚を後押しするという意味でとても有効であることから早急に導入していただきたいが、子ども部長、令和3年度から実施したいと考えており、現在最後の詰めを行っている状況なのでお待ちいただきたい。小倉議員、子どもが生まれると出生届から児童手当の申請など様々な手続きをそれぞれの窓口で行わなければいけない。そこで申請漏れがないように出生届からの手続きを一括して行えるお誕生手続き窓口を作れないか。市長、現在の手続きを再度検証して必要であれば実行したい。小倉議員は他に、小中学校における新型コロナウイルス感染症対策、移住・定住について質問しました。次に、三沢議員の質問です。三沢議員、まだ安全に食べられるのに廃棄されてしまう食品を個人や食品関係企業から引き取り、福祉施設や生活困窮世帯等へ無償で提供するフードバンク茨城という団体がある。令和元年に食品ロス削減推進法が施行されたが、フードバンク茨城への支援や今後の考えは？保健福祉部長、フードバンク茨城との連携はないが、生活困窮者等の福祉相談で食料支援が必要と判断された場合には、早急に社会福祉協議会と連携し、必要な支援を行っている。条件に合わず支援が利用できない方には、フードバンク茨城を案内するなど、相談者に寄り添った連携を深めていく。三沢議員、フードバンク茨城による支援方法に絆ボックスがある。未開封で賞味期限が2ヶ月以上ある食品を寄付してもらう箱を公共施設等に設置するものだが、県西地区でいち早く本市に設置できないか。保健福祉部長、絆ボックスは設置自治体が食料支援の必要な方に直接配布できる利点はあるが、選別、保管、廃棄等解決すべき問題もある。設置は社会福祉協議会を含めて十分な検討が必要である。三沢議員、福祉に無縁であった方が困窮に追い込まれている現状を踏まえ、絆ボックス等本市が率先してスタートをしては。市長、本市でも子どもの貧困問題はある。社会福祉協議会とも協議して問題点について検討していく。三沢議員は他に、デジタルトランスフォーメーションの推進について質問しました。次に、藤沢議員の質問です。藤沢議員、入札等における市内業者への発注の改善は？総務部長、市内業者育成のための競争入札の条件設定と指名業者の選定については、議員の提言を踏まえ、筑西市競争入札参加業者選定委員会で協議してきた。そして、市内業者育成に係る配慮事項について、本市の令規等を改正した。一般競争入札の参加業者は、原則、市内本店業者を対象とし、指名競争入札においても、原則、市内本店業者から選定することとした。しかし、技術的難易度が高く、 市内業者で対応できない場合などには、市内支店、市外、県外の業者順に対象を拡大する規定とし、施行している。藤沢議員、事業所の実態がない業者への対応はどうなるのか。総務部長、競争入札参加業者、指定選定委員会設置要項に、事業所の実態についての留意事項を追加規定した。実態調査の方法や判断基準も定め、実態がない場合、指名の優先度を減じることもできることとした。藤沢議員、市内業者育成の観点から実施していることは？総務部長、競争入札については、指名選定委員会を中心に適切な対応に努めていく。また、参考見積書の聴取や随意契約についても、市内業者を積極的に活用するよう、全庁に周知していく。藤沢議員は他に、筑西市の将来像、コロナ対策について質問しました。